聖書朗読です。旧約聖書イザヤ書56章1節から8節。旧約聖書1153ページです。イザヤ書56章1節。主はこう言われる。正義を守り、恵みの技を行え。私の救いが実現し、私の恵みの技が現れるのは間近い。いかに幸いなことか、このように行う人、それを固く守る人の子は。安息日を守り、それを汚すことのない人、悪事に手をつけないように自戒する人は。主のもとに集ってきた異邦人は言うな。主はご自分の民と私を区別されると。宦官も言うな。見よ、私は枯れ木に過ぎないと。なぜなら主はこう言われる。宦官が私の安息日を常に守り、私の望むことを選び、私の契約を固く守るなら、私は彼らのためにとこしえの名を与え、息子娘を持つに勝る記念の名を私の家、私の城壁に刻む。その名は決して消し去られることがない。また主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日を守り、それを汚すことなく私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。追い散らされたイスラエルを集める方、主なる神は言われる。すでに集められたものにさらに加えて集めようと。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙2:4-7-15。新約聖書329ページです。コリントの信徒への手紙2:4-7。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために。私たちは生きている間、絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために。こうして私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働いていることになります。私は信じた、それで私は語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それだからこそ語ってもいます。主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。すべてこれらのことはあなた方のためであり、多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神に栄光を期すようになるためです。お祈りします。恵み深い天の父なる神、 あなたはこの世界を作り、見えるものも見えないものも作り、その中を命で満たしてくださいました。そして私たちを無から呼び出して、この時代、この人々、この国で生きようとおっしゃられました。あなたの計り知ることのできない御計らいの前に皆を称えます。神様、そしてあなたは私たちにこの世界の美しさを教え、その味わい深さを教え、そこに生きる私たちに喜びを与えてくださいました。あなたの皆を称えます。神様、そしてあなたは暑い日々の中、すぐる一週間の間、私たちを導いて、今日再びこうしてこの場で皆を称える、その喜びを共有させてくださいます。このことのゆえに心から感謝いたします。神様、しかし私たちの間には弱さを覚えておられる方々がおられます。私たちの内側にもさまざまな悩みや問題や不安があります。将来どうやって暮らしていけばいいのか、私たちの大切な家族はどうなるのか、一体私たちの国はどちらへ向かって進んでいこうとしているのか。神様、どうか私たちの平和をあなたが守ってくださいますように。そしてあなたへの信頼に基づく平和がなお加えて私たちに与えられますように。私たちの国民があなたの皆にふさわしい平和な未来を選択しますように。そして私たちの子供たちが隣国の子供たちと共に手を携えて平和への道を進みますように。神様、この町に暮らすすべての人々の上にあなたの平和をお与えください。不安の中にある方々にあなたの慰めが届きますように。とりわけ一人で暮らしておられる方々に、私たちの小さな足を通してあなたの愛と交わりが届きますように。この国に庇護を求めて生まれ育った国を離れて逃れてこられた方々の上に、その困難な生活の上に、私たちの国が年頃な保護を与えますように。そのような優しい心を持った社会に私たちがなっていけますように。聖霊なる神様、今日も聖書を通して私たちにお語りください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。キリストを述べ伝える教会は、そしてそこに集う信徒たちはどういう在り方をすべきでしょうか。先ほど読んだイザヤ書では、元来はユダヤ教というのは民族血筋である宗教なんですけれども、そしてそこにおいては死体不自由の方たちは正規メンバーになれないという決まりもあったりしたんですけれども、異教徒であってもメンバーになれ、宦官であってもメンバーになれ、神の前に進み出よというふうにありました。キリスト教もそのスピリットを受け継いでいるはずです。もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もなく。しかし、プロテスタント教会は、明治期に、横浜から日本に入ってきて以降、教会に集う人々についてあるイメージを、与えていると思います。礼儀正しく、控えめで、嘘をつかず、人を騙さず、そんな感じの、良き社会人というイメージです。 実はこれは新約聖書に根拠があるといえばありまして、パウロが亡くなった後、お弟子さんたちがパウロ先生のお名前によって書いたと思われる第二パウロ書簡と呼ばれる一群のお手紙があります。ありていに言うと偽証です。でもそういうことがなされただろうと学者たちが推定している。その手紙の中には教会の奉仕者や役員になる人がどんな人でなければならないかということを言っている箇所があります。例えばこんな感じです。監督は非の打ち所がなく一人の妻の夫であり、妻が二人以上いてはならんということですね。節制し分別があり礼儀正しく客を親切にもてなしよく教えることができなければなりません。かなりハードル高いあるいはこうです。奉仕者は一人の妻の夫で、また出ましたね。子供たちと自分の家庭をよく治める人でなければなりません。不良息子がいるとその人は奉仕者になれない、こんな感じです。実は教会の規則にも牧師であるとか役員さんであるとか信徒さんが、ふさわしからぬ行いをした場合には、処罰を加えたり解任したりすることができるという規則もあったりするんです。そういうわけでキリスト教会、特にプロテスタント教会はおそらくは世間並みよりもちょっときつめの倫理観、もう少し禁欲的かつ模範的というのを目指してしまう傾向にあろうかと思います。しかしその時私たちが注意すべきなのは、罪人を招き汚れを引き起こす病に直接手で触り汚れし人々と共に食事をし世間からは大食館で大酒飲み徴税人や罪人、娼婦たちの仲間と蔑まれ自らも罪人の一人として恥辱の死を死んでいったイエスの姿から離れてしまう可能性があるということです。パウロはどうだったのでしょうか。彼は自分は素焼きの壺の中に宝物を持っていると今日の箇所で述べています。宝物というのは福音のことだと思います。あるいはすぐ前の文脈に出てくるイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟るための光、そういう光を彼は運んでいる。運んでいる彼自身は素焼きの器、つまり壊れやすい存在、場合によるともう割れ物になってしまっている自分のことです。このコントラストの意味は神の力や神の栄光はそれを運んでくる人間よりも常に大きいという当たり前の常識的な意味ではありません。そうではなくてこの割れ物の器がこの宝物を運ぶのにぴったりだからです。キリストの福音はパウロの割れ物人生を通してこそより適切に伝達されます。パウロの弱さを通してこそ神の力は完全な形で発揮されます。立派な金庫に入れて運んだのではこの宝物は持ち腐れになってしまうのです。パウロに語ったというキリストの言葉を皆さんはご存知でしょう。私の恵みは君に満ち足りている。力は弱さの中で完成される。というわけでパウロ先生のお名前によって書いた人々は パウロ先生がこのことをとても大事にしていたことをちょっと忘れているのかもしれません。そしてパウロは、自分たちは、低空飛行で飛び続けているというようなことを、申します。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない、この何々されても何々されないという時のこう前半部分、ここが多分、外側から見たパウロの人生の客観的な在り方です。でこの部分ではとりわけ遣唐使が戦う時の、負けていく側を描写する言葉が使われているかもしれないっていう、そういう学説もございます。こう押さえつけられる、不確かにされる、追われる、倒される、これは古代のローマ時代ですね、円形劇場やスタジオンで遣唐使が戦い、場合によっては獣と戦うんですけれども、その時にこう打ち負かされる人たちの描写の言葉が使われているんじゃないか、けれどもパウロは、完全に逃げ場がなくなったりはしないし、消え去ったりもしないし、捨て去られたりもしないし、ましてや滅びない、そう、言っています。別の箇所で彼はこういう言い方もしていました。私たちは無名な者たちとして認知された者たちであり、死んだ者たちとして生きている者たちであり、懲らしめられる者たちとして殺されることのない者たちであり、悲しむ者たちとして常に喜びつつ、物乞いとしてしかし多くの人々を豊かにしつつ、無一文としてかつ万物を手中に収めつつ、つまり自分の弱さを通して神の働きに参加するパウロの心意気がここにあるのだと思います。この弱さを通して働く命はキリストの死と復活です。パウロはこう言いますね。いつもイエスの殺害を体で運んでいる。イエスの命もまた私たちの体に明らかになるように、私たちの体を使ってないし私たちの体の中で明らかになるように、私たち生きているものはいつもイエスのゆえに死に引き渡されているのだから、イエスの命もまた私たちの死すべき肉にあって明らかになるために、こうして死が私たちに働き、君たちには命が、イエスの死を運ぶとパウロが言うのは、キリストの使徒としての苦労の多い生活を指しているのでしょう。同じこのコリントの信徒への手紙2の別のところで、彼はこんなことを言っています。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、彼の背中はズタズタだと思いますね。鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難船したことが3度、つまり船が壊れたことが3度、一昼夜海上に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、つまりユダヤ人からの、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場の難、偽の兄弟たち、キリスト教徒からの難に遭い、老苦し骨折り、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇きしばしば食べずにおり、 寒さに凍え、裸でいたこともありました。パウロが残してくれた手紙と使徒言行録のすべてを当たっても、ここでパウロが体験したと言っているさまざまな苦労のすべてをこれかなと思って言い当てることはできません。つまりパウロがここで述べている多くの、伝道者になったがばっかりに、被った苦しみは、彼は沈黙したまま、死んじゃった。で、パウロはもちろんここで、苦労自慢、貧乏自慢がしたいのではないと思います。で、彼が、このような苦労を、厭わないのは、イエスの命もまた私たちの体によって明らかになっていくためにという、その目的のためです。弱さを通して働く命、私の弱さはイエスの弱さと二重写しです。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたとパウロは言っています。しかし神の力によって生きておられます。だからその同じイエスの死に刻印された私たちの体にあって、イエスの命もまた明らかになるというチャンスが生まれるのです。キリストの弱さに参加する私たちを通して、キリストの命もまた私たちを通して働きます。このもまたという、ギリシャ語だと and にあたる言葉をなぜか新共同訳を訳してないんです。訳さなくてもいいと思ったんでしょうね。でも結構意味が深いと思います。例えば11節にももう一回またが出ます。私たち生きているものはいつもイエスのゆえに死に渡されているのだから、イエスの命もまた、ここにもまた、私たちの死すべき肉を通して明らかになるだろう。私たちのやがて腐っていく限界に満ちたこの肉を通しても、それをすら通してもイエスの命はまた明らかになるだろう。あるいは14節、主イエスを起こした者は私たちをもまた、新教ではここは訳しています、イエスと共に導いて君たちと共に立たせてくださるであろう。この二つのもまたを見ると、現在の苦難がイエスの命が今現れていくこと、一方では、そして他方ではそれが復活の未来につながっていくこと。現在の苦難は一方では今ここでイエスの命が現れること、そして他方では復活の未来へとつながっていること、その二つを含むということがわかります。パウロがこうして死が私たちのうちに働き、命は君たちのうちにという時には、その両方が含まれているのだろうと思います。パウロはイエスの復活をその恥辱に満ちた十字架の死の姿から理解したのです。十字架と復活はパウロにあってすごく密接にひっついています。例えばこんな風ではないのです。イエスはいっぱい地にまみれたが、復活によって死に打ち勝ち、ユダヤ人どもの悪意を乗り越えて、今や燦然と輝く栄光の姿で天に座しておられる。こういうキリスト教もあるといえばあるのです。でもパウロは違います。天にあるキリストは十字架のキリストです。イエスの死は彼の弱さを証言しています。そしてその弱さを通して働く神の命が復活信仰なのです。今の時代にそのような非常にパウロらしいと思われる論理を実践していると見ていいなと私が感じる 場所があります。多くの方もご存知と思いますが、ベテルの家というところです。北海道浦河というところにあって、心の病を持つ人々が共同生活をし、商売をし、昆布を売るんですね。でなおかつ、ケアを受けながら暮らしている、そういうところです。社会福祉法人だと思います。でその、いろいろな本が出ておりますけれども、私一つ、読んでみたのは、降りていく生き方、ベテルの家が歩むもう一つの道という、ジャーナリストの方が書かれた、書物です。でそこにこのベテルの家が誕生した頃の話が、書かれていまして、私直接お会いしたことはないんですけれども、とても有名なソーシャルワーカーさんがいらっしゃいまして、向井敦さんという方ですね。お会いになった方あるかもしれませんが、この方が、1978年に、浦河赤十字病院というところに、ソーシャルワーカーとして入られた時の話が出ております。先住民アイヌ人たちの、困難な生活状況を目の当たりにされた、アルコール依存症の人たちがたくさんおられた、で、向谷ソーシャルワーカーの言葉として次のように引用があります。学生時代までの私は観念的に自分が正しくとか自分を人間として磨いていこうというある種の高みへの要求があったんです。ところがどう観念的であろうと弱く薄汚れた、そして惨めな現実が目の前にあるわけです。言葉では言い表しがたい悲惨な現実、それにはこうあるべきだという観念的な発想は通用しない。だからそうしたものをかなぐり捨てて自分も一緒になって取り組まざるを得なくなっていったんです。で何をするかというと、アルコール依存症の、夫婦喧嘩に、引っ張り出されて仲裁に走り回るというのを毎日何件もやるという、そういうことだったそうです。である事例が書かれています。お連れ合いが、アルコール依存症だという妻から SOS、娘が近所の子供からアイヌが乗ったブランコには乗りたくないと言っていじめられて、これを知ったその、お母さんのご兄弟おじさんが怒り狂って、いじめた子供の母親を呼び出して、お前らシャモのおかげで俺もグレたんだと言って脅している。シャモって日本和人って意味です。で、向井さん行ってみると、駆けつけたら目の前でお母さんは震えて、許してください許してくださいと泣いて謝っている。で悪いことにそこにそのいじめられた娘のパパが酔っ払って帰ってくる。するとおじさんは怒るんですよ。てめえの娘がこんな目に遭ってる時に酔っ払ってるとはなんだって男同士の喧嘩が始まる。でお父さんのおでこから血が噴き出す。でおじさんはますます逆上して、近所の薪小屋から斧を持ってきてそのおじさんを追っかけます。でそのおじさんがこの野郎っつって斧を振り上げたらば、娘が小学校6年生の娘がお父ちゃんに何すんのっておじさんを止めたって言うんですね。でこんなのはお父さんでねって言ったら、どんなお父さんだっておじさんには関係ないでしょっつって守ったって子供が親を守った、そういうのがあるそうです。それで、月日は流れて13年、長女は看護婦になり浦河教会で結婚式で、このソーシャルワーカーのご夫妻が証人です。でお父さんまだお酒飲んでいて結婚式には不参加夕方のお祝いの会になって酔っ払って現れる。お父さんがごめんごめんと言いながら会場に入ってきたのを花嫁は手を引いて席に座らせた。和解の瞬間です。もう許してるんですね。こういう、 がある、まあ、なんか本当に教会らしいと思いますけど、でベテルの家の理念というのがいくつか書いてありまして、全部読んでると長いので、そのいくつかを、ご紹介します。安心してサボれる職場作り、礼拝欠席しても皆さん後ろ指さされると恐れる必要ありません。自分でつけよう自分の病気病気はない方がいいというのは本当に常識だし、私たちも普通そう思いますけど、この人たちはそんな簡単に治る病気じゃないんですよ。心の病で、病気ってあったぐらいでちょうどいいんだっていうことです。偏見差別大歓迎どうせ差別されて生きてるんです。どうせ偏見のもとで生きてるんです。でそれを内科のごとくにやらないで受け入れながら付き合おうじゃないかってことじゃないでしょうか。だから幻聴から幻聴さんへ、幻聴聞こえてくると私たち薬与えて抑えようってするんですけれど、聞こえてくる幻聴さんとお付き合いするぐらいのつもりでいようってことだと思います。弱さを絆に、震災のあとこんなに大事な言葉があるでしょうか。日本は強い国じゃなくて弱さを絆に、弱さの情報公開で、人たちは自分の病気を人前でベラベラベラベラ喋るんですあるいは利益のないところを大切に、勝手に治すな自分の病気登る人生から降りる人生へ、登ろう登ろうとする社会の中で差別されて排除されるこの人たちは、降りることで自分たちを解放して一緒に助け合って、泣いたり笑ったりしながら暮らしていこうと、しているわけです。私こういうのを読むと、並外れた神の力が我物の素焼きの壺の中に宿っているなというのを本当に感じるんです。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちに恵み深くあってください。私たちの歪んだ心を癒して、私たちがあなたの御名の家に用いられる存在となりますように。そしてその時にはあなたが私たちの弱さをも十分に使ってくださいますように。そのようにして私たちの主イエスキリストの恵みが伝わりますように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ではご一緒に賛美歌を歌います。530番です。